ディアナチュラリスト、自然を愛する人たちへ。ハロー and welcome。 皆さんこんにちは。アメリカオレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは、世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし、自然からの癒し、そして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組です。ガーデニング、ハーブ、そして自然が皆さんのセラピーとなりますように。それではオレゴンから愛を込めてディアナチュラリストをお聞きください。Hello everyone。 皆さんこんにちは。2024年になって、今日は実質初めてのソロエピソードになります。で、普段ね、植物と接しながら気がつくことだったり、伝えたいことっていうのがたくさんあって、ゲスト の方の回だとね、それがなかなかこう全部伝えきれなかったりするので、今日のエピソードは、どちらかというと、サヤリンのつぶやきとして聞いていただけたらなっていうふうに思います。で、そしてインスタグラムをね、ご覧になった方はご存知だと思うんですけども、私もね、また2月の終わりからハーブファームのガーデンの仕事に約3ヶ月ぶりにね、戻ったんですが、久しぶりのガーデンってね、宝探しみたいにいろんな発見があるんですよね。例えば小さなね、まん丸の苔とか、オレンジ色のゼリーみたいな、菌というかキノコですかね。でね、ちょっと残念だったのが、きっと100年以上の樹齢だったであろう大きな柏の木がこの冬の嵐に耐えられずに、もう根元からね、倒れてしまったんですね。で、この柏の木は日陰を好む植物たちに影を提供する立場でもあった木なんですよね。なので、この木が1本なくなってしまうことで、その日陰がなくなるわけなのでね、この下に植えてあった植物たちは今年ね、どのように適応していくのかなっていうのがちょっとね、心配でもあります。で、ちなみにね、ここに植えられている植物は薬草なんですけども、例えばブラックコーホッシュとかブルーコーホッシュっていうふうに呼ばれる、一般では更年期障害の緩和とかにね、使われる、その女性器官への、様々な効能のあるハーブだったりとか、あとはゴールデンシールとか、ブラッドルートっていったアメリカの北東部にね、自生する薬草が植えてあるセクションなんですね。で、その効能的にもとても貴重な薬草で、でしかもその薬用部分っていうのが根っこ、または根茎のその土の下の部分なので、一回ね、その根っこごと収穫してしまうと、もう生えてこないわけですよね。で、アメリカでもう何十年も前に、その薬用ハーブのムーブメントが起こった時に、多くのハーバリストの方、または商業目的の方が、この貴重なハーブをね、山で収穫しすぎたために、この薬草が絶滅危機にさらされる恐れが出てきた。で、そのことでこの原種の薬草の保護活動をする団体もできたりとか、あとはそのワイルドハーベストって言って、こういったね、山で自生している植物を収穫するんではなくて、そのハーブファームみたいにきちんと農場で育てて、収穫するということで、森の生態をね、壊すことなく、薬草が必要な人たちへ、ハーブファームの場合は、ティンクチャーという形で届けているんですね。そんな柏の木が倒れたことに少し寂しくなっていたのもつかの間ですね、その1週間後、今度はその倒れた柏の木のそのまた隣の柏の木も倒れてしまったんですよね。で、確かにその今回新たに倒れた木の方が根元部分というのが朽ち始めていたので、私もその木によく倒れなかったねって声をかけたばっかりだったんですが、で、まさかその1週間後にその木にもお別れすることになるなんてね、思っても見なくって、この本当にこの木たちは直径60センチぐらいはある、もう本当にその100年以上もこの地に立っていたという、柏の木が2本こんなにもなんかあっけなく、ね、命を終わらせてしまうのかって思うと、なんか儚さというか、なんか友人を亡くしてしまう悲しみというか、 ね、でも、まあ、その終わりをね、私が見届けられたっていうのも、なんかね、感情的にはちょっとセンチメンタルな気分に、ね、この本格的な春を目の前に感じています。でも以前に木々同士が実は土の中の菌のネットワークを通して、まあ、コミュニケーションをしているっていうね、The Hidden Life of Tree っていうね、本を書かれたピーター・ウォールベンさんっていう方が、まあ、おっしゃっているように、木々たちは人間の家族のようにね、木同士がその親子関係とかコミュニティを作って、その周りの木たち同士で栄養を与え合ったり、または嵐などの障害からお互いをこう守ったりしてサポートし合っているために、まあ、その一本の柏の木が倒れたことで、一緒に共に生きてきた近くの木までも倒れることがあるっていうふうにおっしゃっていて、やっぱりね、そのせいもあったのかなって、っていうふうに思っています、まあ、だからね、その例えば街路樹のような一本だけの木よりも、その群衆して森の生態系を作っている木々の方がはるかに樹齢が長いっていうふうにその本でも、おっしゃっています。でね、あとはね、その最近の長雨と氷点下の気温でね、土がこう凍結した直後にまた集中してかなりの大雨が降ったので、なんかそれによってその土壌がとてもまあ不安定になって、その嵐による被害っていうわけではなかったんだけども、なんかね、この柏の木だけじゃなくて、通勤中の道のあちこちでもこう 木が根こそぎ倒れている風景っていうのをこう横目に見ながら運転、していました。で、これから話すことっていうのはあくまでも私がまあ感じたことなので、皆さんの中にはそんなのあるわけないでしょっていう方もまあいると思うんでね、これから話すことっていうのは、まあ、信じる信じないね、ジャッジせずにちょっとね聞いてほしいなって思うんですけれども、実は今日この倒れた2本の木のところへ行って、その木の土からこう根ごと倒れた付近に近づいていって、木に触ったりだったり、まあ、今までね、長い間ね、ありがとうっていうふうにこう心の中でね伝えながら、この記録を写真に収めておこうって思って、でその場所行ってね、で、まあ、私はかなりこう厚手のガーデン用の手袋をしてたんですけれども、でそれだと写真がうまく撮れないので、こうそれを外して写真を撮ろうとしたこう瞬間に、急に私の中指と薬指に強烈な激痛がね走ったんですね。で、まあ、たまにね、寒さで指がかじかんで何も感じられないっていう時もあるんですけども、なんか今回の激痛っていうのはね、今まで感じたことがない痛みだったんですね。で、まあそれもしばらくすると消えてなくなったのでね、その倒れた木の、まあ、写真をこう撮ってたんですけども、その時にこうふと思ったというか、受け取ったこう思いというかメッセージっていうのが、もしかしたらこれはこの木々たちの痛みを私がその時感じたんじゃないかなって思ったんですね。なんかすごく不思議なんですけど、その木が私に痛かったんだっていうふうに語ってくれた気がしたんですね。だから私もね、そっか、痛かったんだろうねって語りかけて、まあ確かに倒れたとはいえ、まだ完全に木の命が絶たれたわけではないので、まあ、その時にね、なんか木の気持ちをあんまり考えてなかった私に、この痛みでこう感じさせて気づかせてくれたのかなっていうふうに思いました。でね、痛みを感じた指というのが、いわゆるお兄さん指とお姉さん指だったっていうことは、この木たちはもしかしたら兄弟だったんじゃないかなってっていう風に、なんかまあね、これはあくまではたまたまかもしれないけれども、なんか心でそう感じたんですよね。なんかそれを思ったら、やはりその先ほど紹介した本の内容のように、なんかこう木同士がその家族関係みたいなのを築いてるっていうのも、なんか信じるべきというか、なんか私がまさに今日体験したような気がしました。まあそんな今年の仕事の始まりだったんですけれども、まあ、今回ね、ちょっとお話ししようと思ったのは、五感と植物の関係についてです。 私たち人間には五感っていう感覚が携わっていることを、ご存知だと思うんですけれども、実は植物にも人間と同じく予測し、学習し、記憶し、というような、柏の木の例のように仲間同士でコミュニケーションをとっているとも言われていて、実はその植物の感覚っていうのは人間よりもずっと鋭くって、その私たちの五感以外に少なくともあと15の感覚を備えているという解説を、植物は知性を持っているという NHK 出版さんから出ている、もともとこれは洋書の日本語訳の本だったんですが、その紹介欄に、記してあって、今日のね、私の指の出来事も、あったので、なんかこれもね、すごく面白いトピックだなって思ってるので、またこの本についての内容を一つのエピソードでね、お話ししていけたらなって、思うんですが、今日はね、この植物の感覚というよりは私たちの五感に、植物や自然がどう影響するのかっていうお話を、していきたいと思います。昨年ね、日本ガーデンセラピー協会さんから認定証をいただいたんですが、その中のガーデンセラピーという考え方というのが、私たちの身近な住まいに植物を取り入れることで日常的に、様々な形で自然と接することができる、でそうすることで五感を刺激して脳を活性化し、それが、未病予防になる。でその結果として健康寿命を伸ばすというね、いわゆる住まい型療法のことであるという、考え方なんですね。ちょっと長くなりましたけれどもね、でこれに関してはいろんなエビデンスをもとに解説をされているんですけれども、この住まい型療法には5つの療法が紹介されているんですね。それに関する解説っていうのは今度無料オンライン講座で The Wellbeing Week 2024という、会があるんですけども、それが、3月日本時間の3月17日のお昼12時半から行うんですね。で、その時にね、ちょっと詳しくお話ししようかなとは思ってるんですけども、これは昨年に引き続いて、家庭菜園は地球を救うというタイトルで、家庭菜園研究家の玲子さんと一緒にお話をさせていただきます。でこれに関する詳細はエピソードの最後にまたお話ししますので、ご興味のある方は番組を最後までお聞きください。なので今日は、ガーデンセラピーの中で大切な人間の五感についてのお話をね、詳しくしたいと思います。皆さんが五感という、言葉は実際に耳にしたことがあると思いますが、すぐにこの5つの感覚を思い出せますか？いわゆる視覚、見る、聴覚、聞く、味覚、味わう、嗅覚、香りを嗅ぐ、触覚、肌で感じるというね、5つの感覚のこと で私たち人間はこの五感を通して脳にさまざまな情報を取り入れるという、日々の生活にはね、欠かせないものです。で子どもの成長の過程でもこの五感を刺激することは、脳の、発達のために重要な、役割を示していると同時に、大人でもね、この五感を刺激することで、直感力や危機回避能力などが、身につくっていうふうに言われています。でも、現代人の多くがその情報過多の、環境の中でこの五感が鈍っているっていうふうに言われています。ではその鈍っている五感を刺激するにはね、どうしたらいいかっていうのを、いくつかの記事でね、調べてみたところ、大正製薬さんの記事の中で横倉クリニックの横倉院長が、伝えられていた五感と脳の、関係についてを参考にしてお話しすると、やはりね、木々や緑などに触れる環境に身を置くことが一番なんだそうですが、そうでなくても人間本来が持っている五感を少し意識するだけでもだいぶ違ってくるっていうふうにおっしゃっています。でまずね、視覚に関して言うと、視覚は五感の中の 80% を占めている感覚だっていうふうに言われているので、それこそその文字情報だけじゃなくて、例えば空を見上げる、 新緑の緑を見るっていったことで、まあ、本能を刺激することができるそうです。で、実際にその緑の草むらやラベンダー畑に5分座ってその景色を眺めているだけで人間の血糖値が正常に戻ろうとしたというデータがあったり、まあ、オフィスのデスクに観葉植物を置くだけで置かないで作業をした人よりもその仕事がはかどったっていうふうに言われています。なので、まあ、極端な話、写真などの画像で自然の様子や緑を見るだけでもその効果はあるそうなんですね。特に私はそのガーデンデザインっていう分野から興味を持ったので、その植物を視覚で見てめでるという感覚が実は一番好きなんですね。で、皆さんもお家にスペースがあったら一つでもね、自分の好きな花やハーブを植えてめでる、ね、たとえまあ鉢植えでもいいと思うし、お花を一輪飾るということでもいいと思います、ね、ですので、まあ、植物をめでることやってみてください。で、そして聴覚、ね、これに関しては、まあ、虫の音やすすきが風に触れる音など、まあ、控えめな音を感じるということは聴覚の刺激になるということで、これ私の体験なんですけども、うちの息子がね、まだハイハイしたての頃か、まあ、少し歩き始めた頃かな、友人の女の子と一緒に外で遊んでいる時に後ろからね、誰かが砂利の上をこう歩いてきた、その音にうちの息子はすぐに気がついて振り返ったんですね。で、それに対して一緒にいた女の子は全く気がつかずに遊んでいたんですね。で、息子は確かにそのセンサリーって言って、その服が肌に触れる感覚だったり、その大きな音を怖がったりとね、五感に、まあ、小さい頃から、どっちかというと敏感だったので、まあ、これをね、今回のこの様子を見て、なんか人の五感の受け取り方って違うんだなっていうのを、まあ、納得した、思い出があります。はい、ということで、まあ、次味覚ですね。これは好きなものをよく味わって食べる、まあ、例えばお家で野菜や果物を育てて、そこで育った、ね、例えば完熟の状態のトマトとか、ね、そういったものをまあ食べてみる、で、現代人は忙しくてね、まあ、例えば朝食も本当にもう急いで書き込んで食べて出かけるとか、あと夕食もテレビを見ながら食べるとかだと、やっぱりフルに味覚を感じられないなって思うので、まあ、よくね、マインドフルイーティングとかって言いますけれども、そこをね、やっぱり意識するといいかもしれませんよね。で、子どもに関しては生まれた時から甘いという、まあ、味をね、知って、そして好むって言われてて、でも苦いとか辛い、酸っぱいなどは親が教えていくことで知っていくということなので、例えばその離乳食を与える時から、こうなるべくいろんな味覚というのを紹介していくのも良いっていうふうに言われています。で、そして嗅覚ね、香りっていうのはよく言われているように 0.2 秒で脳に届くっていうふうに言われているぐらい大事な感覚ですよね。で、まあ、香りで言えば、例えばよくこの特定の匂いを嗅ぐと瞬時にその昔の場所を思い出すとか、ね、そういったことってありませんか？なので嗅覚は記憶と密接につながっているようですよね。で、エッセンシャルオイルなどももちろん効果があると思いますし、あとは実際に外へ出て季節の花の香りとか新緑の、ね、緑の匂い、またハーブの香りの良い植物を立ち止まってね、意識して嗅いでみるというのも、まあ、その季節の変化を感じられるのではないでしょうか。そして最後、触覚ですね。これは肌に直接手を当てることとか、あとハグをしてね、人のぬくもりを感じる、ね、そうすることでこう人同士の絆が芽生えたりとか、ね、であと植物で言えば葉っぱの表面の手触りを感じる、バラのトゲに触って痛みを感じる、ね、またアーシング効果っていうのが言われているように土に触れる、 裸足で大地を踏みしめるなど、まあ、本当にここでは説明しきれないぐらいたくさんの効果が、まあ、触覚にはあります。ね、なので今例を挙げただけでも日常ね、実はいろいろなところで私たちって五感を使っているんですよね。ただそれを意識していないと感じているのに感じきれてないっていうことがあります。なので、ね、次回外へお散歩しに行くとき、またはお家でねガーデニングをするときなどに、いつもよりも少し感覚のボリュームを上げてね、意識する時間というのを作ってみてください、ね、ということで、五感で脳に良い刺激を与えるには自分の心地よいことをして感じてみるといいそうです。そして、ガーデンセラピーの詳しい住まい方療法については、 The Wellbeing Week 2024のオンライン無料イベントで、日本時間の3月17日お昼の12時半から約80分ほど時間をとってお話をしていく予定です。で、前回に引き続いて東京のね家庭菜園研究家の玲子さんと私サヤリンがアメリカオレゴン州の田舎から、まあ、地球の平和を語る家庭菜園は地球を救うシリーズのワークショップを開催します。今回はその第一編としてね、土にフォーカスして循環型の菜園で健全な土壌を育むことの大切さや家庭菜園の癒し効果についてを語り合います。ですので土作りやコンポストに興味を持っている方は必見だと思います。玲子さんからは実際にお家から始める土の循環再生法やコンポストについて、でそして植物や土に触れることの心理効果、そして私は後半にウェルビーイングとガーデニング、先ほどのガーデンセラピーの住まい型療法とはということも、まあ、もう少し詳しくお話しして、でそうすることでこのコンセプトが少しでも皆さんのお家のお庭作りに役に立ってもらえたら、嬉しいです。そしてこのワークショップの最後に昨年の参加の方からもねリクエストがあった自然への感謝瞑想を、しますのでね、このワークショップは、左脳右脳を使った楽しい参加型のワークショップに、なると思います。ちなみにこの The Wellbeing Week というイベントは、あなたしか作れない幸せがあると題して、慶応義塾大学と武蔵野大学共同で行われる幸福学に基づくイベントです。日本や世界へウェルビーイングを広めるためにボランティアによって運営されて、そしてイベントでは主催者である前野隆教授をはじめ1週間にわたって合計約100件以上の著名人による基調講演や、まあ、一般募集による私たちが開催するようなオンラインワークショップが開催されます。これはすべて無料のイベントですので、私たちの家庭菜園のワークショップだけじゃなくてもいろいろと面白そうなワークショップもあるので、ぜひ覗いてみてください。ちなみに私たちの家庭菜園のワークショップはアーカイブを残さないのでね、ご都合のつく方はこのリンクの中にすでにもう専用のズームリンクが貼ってありますので、当日はそこをクリックして、ぜひご参加ください、ね、入退室自由ですし画面オフの参加も可能です。それではこれから私が The Wellbeing Week のワークショップでも行う自然への感謝瞑想を初の試みとして、このね瞑想の一部を、ポッドキャストを聞いている皆さんにお届けしたいと思います。特別な場所でなくてもね、通勤中の電車の中とか、まあ、夕飯の支度中とか農作業中とかね、どの場所からでも、まあ、できるので、どうぞお気軽に、私と皆さんが自然の中に身を置いているイメージをしながら、誘導をしていきますね。それではまず体をリラックスさせて軽く深呼吸をしていきましょう。そして 自分の体の状態が整ったなと思ったら、静かに目を閉じることのできる方は閉じてください。まず皆さんが好きな自然のある場所を思い描いてください。その場所が今皆さんの目の前に広がっています。そこでは皆さんの視覚を使ってその景色を眺めてみてください。そこにはどんな風景が広がっていますか？木や植物、また生き物が見えますか？そして今度はその風景の中に皆さんが一歩一歩大地を踏みしめながら歩いていきます。そうするとふと青々とした新緑の葉っぱが目に留まります。その青さはとても美しく、言葉では言い表せないほどの綺麗な緑です。その美しい葉に顔を近づけながら、まずは軽く呼吸をします。吸って、そして吐いて、これを 2,3 回繰り返します。そして今度は息を吸いながら、私たちが今吸っているこの空気は、美しい葉っぱが光合成によって私たちに酸素という形で与えてもらっているギフトであることに感謝をします。そして今度はその息を吐くときに、私たちはその葉っぱに CO2 二酸化炭素という、光合成に必要なギフトを葉っぱにお返ししているイメージをしていきます。では皆さんと一緒にその循環に意識を向けながら、感謝をしてもう一回呼吸をしていきましょう。まずは息を吸って、私たちがきれいな空気を吸えることに感謝します。そして息を吐いて、私たちの吐いた息をまた植物がリサイクルしてくれることに感謝をします。その思いで地球に感謝をしながら、私たちが吸っている空気は決して当たり前にあるのではなく、自然からのギフトなんだという思いを意識しながら、しばらく呼吸を続けてみましょう。そして皆さんが感謝にあふれて良い状態になったら、静かに目を開けてください。いかがだったでしょうか。この瞑想は五感を使って皆さんが自然の中にいるイメージができるように作ってみました。で、今回は特に視覚にフォーカスした瞑想でしたが、ザ・ウェルビーイングウィークのワークショップでは、この五感全部を使えるようなね、そんな呼吸法の瞑想にしていきたいと思います。この瞑想がね、今回しっくりきたなという方は、ぜひザ・ウェルビーイングウィークのワークショップへのご参加をお待ちしています。それでは、Until the next time、 さやりんでした。